どうも、おはこんばんちは、青です。2月2日の青色恋日記始めていきたいというふうに思います。ということで、あと1分後でね、2月2日22時22分ということでね、あれですね、2月22あ、今なりましたね2022年2月22日22時22分22秒くらいの配信をやりたいなって思っている青です。ちょうど1ヶ月ごとの更新になってしまっていて、当初はなんか隔週日曜日とか思ってたんですけど全然できてなくて申し訳ないんですが、もう2月ということで、なんかいつもこういうねイントロの話し方になっちゃうんですけど、なんかでも各月こういう風な話ができてるのはいいなぁなんて思っております。なんかね、話し方とかも上手になりたいなぁと思って、僕が大好きなスーパービーバーの渋谷龍太さんのオールナイトニッポンとか聞いたりねしてね、話し方勉強してるんですけど、やっぱりなんて言うんですかね、やっぱり話し上手だなと思って、僕みたいな感じのタイプの話し方ではないので、なんかいいな、憧れるななんて思ってるんですけども、まあ僕は僕なりの、話し方で、届けていけたらいいかなというふうに思っています。この期間結構いろんなイベントがあったような気がしていて、ちょっとツイッターを振り返っていたんですね。そしたら千と千尋の神隠しが金曜ロードショーでやったあたりから、遡っていたんですけど、ロベーとねコラボして千と千尋の神隠しの洋服が販売されてたっていうのを思い出してね、見返してた時にあれすごかったですよね。あのひねりのない、本当にジブリの、ある意味ではジブリの作品をリスペクトして、そのなんていうのまんまのプリント T シャツとか結構出てたと思うんですけども、あれ金額がすごい買ったですよね。プリント T シャツだけでも16,000円とか、一番高かったのは顔なしのGジャンで、何十万、60万とか、ちょっと持った、40万とか、もう本当に何十万とかの世界、60万じゃなかったっけなっていう感じだったと思うんですけども、いやあれやばかったですよね。本当になんか今思い返しても、あの価格帯76万でした。76万、顔なしバイカージャケット76万5600円、誰が出すんだ、すごいダサいんですよ。背中に顔なしの顔が書いてあるやつで、でもああいうものを着てる人がジブリパークでは崇められるんじゃないかなって思ってますけども、ジブリパークのあれですね、開園が11月1日、今年の11月1日っていうことが、公式で発表されて、でまあなんやかんやでそんなので盛り上がったりしていましたけども、あれもあれですね、1日に本当に行けるのかどうか問題とか結構ありますよね。どうやら火曜日らしい、なんかちょっとわかんないですけど、でも11月は結構そういうイベント目白押しですよね。すずめの戸締まり、新海誠の最新作も秋公開だって言ってるし、今年の秋はいろんなものが目白押しだななんていうふうに思ってるんですけども、ジブリパークも楽しみですよね。いや子供より大人の方が 小さい頃から見てきた分の思い入れとかあるし、大人の方が子供になっちゃうんじゃないかなって思うようなジブリパークなので、まあ、僕も26歳ですけど、本当に小さい頃から、ジブリ作品見てきているので、いやー、なんかどういう気持ちで、ジブリパークに、行くことになるのかなっていう、なんか初めての気持ちを大切にしたいななんてね、初恋かのかよみたいなね感じなんですけど、なんかそういう思いで、なんか大切な時間にしたいし、なんか大切にしてる人と行きたいななんていうふうに思っている、そんなジブリパークでございますけれども、なんかタタラバとかもなんかすごいことになってるらしくて、どうやら噂によると愛知県がタタラバだけでなのかな、125億円寄付してるみたいな話とか聞いて、すごい力の入れようですよね。なんかハウルの動く城もなんか大砲が動くようになってるたりとかね、あと地球屋なんか僕の耳を澄ませば大ファンとしては、たまらなく楽しみだったり、グーチョキパン屋とかもね、できるみたいなので、本当にもう初日に行かせてくれとは言わないですよ、けど年内には行かせてほしいななんて思いますね。だからまあ一人で行くんなら誰か都合合わせて行きたいと思いますけども、いや本当にだから今年の秋はそのジブリパークすごく楽しみにしているので、まあ、それまでにやらなきゃいけないことたくさんあるので、いろんなことやっていきたいなっていうふうに思うんですけども、耳を澄ませばのジブリ地球屋という話でね、続けて言うと、耳を澄ませばがなんと今年の4月くらいに上映されるみたいで、映画館でね、でも1日か2日しか見れないですよね、確か公開しないんですよね。でまあ3月もね、魔女宅がやるみたいなんですけども、で今年はだからあれですよ、千と千尋の神隠しの舞台もねやるみたいで、あれちょっと抽選倍率高すぎて取れなかったんですけど、でもなんか本当に今年ジブリのイベントが本当にモリモリモリって、ビッグイベントがたくさん詰め込まれてるななんていう年ですね。特に耳を澄ませば見たいですね。まあ舞台はまあいいですけど、最悪というか見れないんでいいんですけど、耳を澄ませば映画館で見たいな、その後に成績桜が丘回りたいななんていうふうに一人で思ってたりするんですけど、いや見に行けるかな、土曜日曜だっけな、なんか平日と休日なんですよね、休日取りに行くに決まってんじゃんと思うんですけど、まあ、ちょっと狙いたいななんて思ってる今日この頃でございます。ということでですね、まあこの1ヶ月のツイートを遡りながらね、話のネタをこう今エッサホイサとね掘り下げているんですけども、まあ金狼のジブリから始まり、そうだな、いろいろありましたけど、大河ドラマ始まりましたね、鎌倉の13人。僕の大好きなバイオレット・エヴァーガーデンの作品の音楽を手掛けたエヴァン・コールさんが、音楽を担当していて、本当に音楽だけ聴いてても、すごく、好きな音楽だななんて思って今日見てるんですけど、三谷さんが、脚本やってるせいもあってか、ちょっとコメディみたいな、ちょっとフランクな、言葉遣いもそうですし、感じなんですよ。で、なんで、今までの、重々しいというか、がっつりした、大河ドラマが好きな方はちょっと物足りないかもしれないんですけども、鎌倉の13人がっていうね、小栗旬主演の、作品を、まあ、今まだちょい見てるんですけど、毎週日曜日にテレビの前でドラマ見るって習慣がちょっとなさすぎて、ちょっと見逃したりっていうのにちょいくちょくあるんですけど、うちの父親がものすごく大河ドラマ好きなので、 まあ、ちょいちょい見ながらね進めてるんですよね。ただまあそのテレビに座って見るって習慣がなくなりすぎちゃったせいで、NHK オンデマンドに契約してそれで見れたらいいななんて思ってるんですけど、月額980円なんでどうしようかなって今ちょっと渋ってるところなんですけども、エヴァン・コールさんの、オーケストラのコンサートにも一応ね応募してみたりとかにしてね、今年舞台が鎌倉なのでそのオーケストラのコンサートも鎌倉でやるんですよ。でだから今年は多分すごく鎌倉がにぎわう年でもあるかなと思って、まあ、僕の大好きなことが結構、盛り上がってくる年なんじゃないかなっていうふうに思ってね、ジブリもそうだし鎌倉もそうだしっていうところでっていう感じなんですよ。なのでね、だからぜひね鎌倉の13人見てもらいたいな、僕もちゃんと見たいなと思ってるところなんですけども、そうそうそうそう、いやそれでね、そのまあそのきっかけというあれでもないんだけれども、僕の仲良くさせてもらってる後輩ちゃんがいて、まあ、その子がカメラを買ったので一緒に、鎌倉に行ってカメラで写真撮りに行くってことを、まあ声かけてくれたので行こうよっつって行ってきたんですよ。でまあすごくなんかもうなんかね、なんていうの、かなり信頼してる友達っていうあれでよく行ってるんですけども、その時に今まで鎌倉行ってたんですけど、ちょっとまあ気の知れた友達でもあるので、なんかそのあまりこうなんていうのかな、スケジュール立てないで僕の気ままに動いても許してくれるような友達なので、友達というか後輩なので、まあ、後輩というか友達なのでだからその逗子に行ってみたんですよ。その一駅先の逗子に行ってみたんですけど、逗子もなかなかいいところで、で結構いいところでしたね。ちょっと歩いたりはしたんですけど、なんか結構鎌倉に比べてやっぱり人が少ないので、撮影スポットっていうところは鎌倉ほどはないかもわかんないんですけど、でもね要所要所あったりとかして、その日常を切り取るっていう意味では結構いいようなスポットなんじゃないかななんて思ってね、逗子の周りをうろうろしてたんですけど、ありだなと思ったし、葉山の町、葉山町っていうのもあるんですけど、あっち側に行っても結構いい写真撮れるんじゃないかなって改めてね思ったので、仲いい人、僕が自由に動いても怒らない人となら逗子とか行っても全然ね、なんか逗子とか葉山とか開拓してみたいなって改めて思ったんで、一駅だからね鎌倉からね、なんかいいなーなんて思っていました。でそんなこんなで逗子とかにも行ったりして、まあ過ごしていたわけですけども、そうだな、あとはね最近テレワークもね進んで、まあコロナの話もありますけど、よくポッドキャストを聞くようになったんですよね。で今ハマってるのは小倉ひらくさんの発酵でデザイナーっていう方のがいて、小倉ひらくさんっていう方がいて、まあ、その方たちの、ポッドキャスト、ただいま発行中っていうのがあるんですけど、それよく聞いてます。面白いんですよ。で僕が小倉ひらくさんに一度会ったことがあって、サインももらって一緒に写真を撮ったことがあるんですけど、発行デパートメントに行ってね、下北沢にあって、発酵食品だけがいろいろ置いてあって、いろんな各地の発酵食品が置いてあるところなので、下北沢に行かれた際にはぜひ、下北沢に行かれた際にはではなくても、発酵デパートメントに行くために下北沢に行ってもいいぐらい面白いところなんですけども、まあ彼らのポッドキャストを聞いているんですけど、まあその時に僕がいつも楽しく聞いてますって言って、発酵と建築を交えたトークテーマしてもらえませんかって投げかけたところ、なんかすごい面白そうですね、今度やりたいですねみたいなことを言ってもらったりとかねしたりして、リアクションもらったりとかしてました。うん、あとはですね、今年こそいろいろ趣味増やしたいってことで、まあいろいろ目標掲げていたんですけども、その中で妹が最近水彩画の鉛筆が欲しいってことで、 僕が買ってあげたんですけど、その水彩画の鉛筆でお絵描きをすることを始めました。でなんかちょっとずつですけど、お絵描きスキルを上げていきたいなっていうのが当面の目標であるので、今ギターの一弦が切れちゃったのでアコギは今中止してるんですけど、早く弦変えようっていう感じなんですけど、まあ、今後はちょっとお絵描きっていうのもやっていきたいなと思ってます。でお絵描きといえば、僕の知り合い、まあ、仲良くさせてもらってる、フォロワーさんの方で、まあもう名前出しちゃってもいいと思うんですけど、たまこちゃんという方がいて、その方の絵にかなり刺激を受けて、で僕も最近その絵を描きたいなって思うようになったので、まあおいおい絵描いていけたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、彼女の表現は本当に天才だと僕は勝手に思ってるんですけど、色の配色もそうなんですけど、なんていうのかな、すごくエネルギーを感じるんですよね。いや本当に一度見てもらいたいんですけども、イラストも絵の具使ってないものでも心の叫びみたいなのもものすごく上手に表現されている方で、音楽も上手なので本当に一度見てもらいたいなと思っている方です。まあ、今度なんかぜひ紹介したいなって改めて思うんですけども、まあ、本当に僕の周りにはアーティストみたいな方がたくさんいて、そういう絵の表現だったり音楽の表現だったり、バイオリンをやってる方だったり、ピアノが、ね、うまい方だったり、あとは言葉の紡ぎ方がものすごく、僕が今まで見てきた中で一番と言っても間違いじゃないだろうなって思うくらい、言葉の紡ぎ方がものすごくね、丁寧って言い方じゃないな、本当にね、なんていうのかな、なんか眉みたいなシルクみたいな、そういう言葉の紡ぎ方をするような、お友達だったりとか、本当にね、いろんなたくさんの表現者がいるんですけども、まあ僕もその中に、その中にっていうか、そういう人たちに囲まれて今っていうかずっと生活しているので、なんかいろんな刺激をもらってますね、日々ね。僕が大好きな写真家の、写真家っていうか、まあ趣味でやられてる方なんですけど、志保さんっていう方がいて、まあ僕がもう本当に常々、なんて言うんですか、まあ PR している本当に僕の大好きな写真家の方なんですけど、その方の、なんだろうな、肌に馴染む、心に馴染む写真を撮る方がいて、そういう方だったりとか、もう本当に僕のいろんな好きがたくさん詰まってる方たくさんいるんで、まあそれをいつか紹介する回もあってもいいかななんて思うんですけども、まあそういう人に感化される1月でしたね。で民族衣装とかにも興味が僕ありまして、僕古着屋さんによく行くんですけど、今も毎月だいたい 4,5 万円くらいを古着に使ってるんですけども、 4,5 万はちょっと抑えましたね。6万くらいは使ってますね。今月だとね、1月だとね、5万のコート買って、まあ一応そんなもんか、でも3万のバッグ買ったりね、でその分じゃあ買ってるかと言ったら、年末にはね、僕の大好きな、大事にしてた、なかなか手に入らないカシミヤのマフラー2万4千円失ったりとかね、もうクソ野郎って感じですけどね、言葉が汚い、まあそんな感じで、その服に興味があるので民族衣装店っていうのに行ってきたんですけど、ものすごく面白くてですね、あ、なんか今昔のデザインなのにもかかわらず 今学ぶべき点が多く含まれていて、見ていて飽きない。写真撮りたいくらいだったんですけど、写真 NG ってことだったんで、スケッチ描いてる人もいましたね。スケッチ描いてもいいだろうなと思って、まあ僕は精一杯のおしゃれをして、その展示会に行ったんですけど、最近ね、僕ね、誰に会うこともないのに全力でおしゃれして外に行く、誰に会うわけでもないのにっていうのにハマってまして、で最近そういうことよくやっていますという感じでね、まあ1月そんな感じで過ごしていました。でね、僕のおすすめの、漫画家さんがいまして、おすすめのっていうか、まあ、今井大輔先生っていう漫画の方がいるんですけど、これちょっと改めてまた紹介したいなとか言うといつも紹介しないんですけど、パッカ、まあパッカかな、パッカっていうタイトルの漫画がありまして、まあこれは、38話で完結なんですけど、めちゃくちゃ面白いのでぜひ見てください。まあこの漫画紹介する機会はまた改めてどっかでいろんな漫画紹介したいので、漫画紹介会をいつか作りたいなと思っているので、ちょっと割愛しましょうか。もうものすごく心打たれましたね、久しぶりにっていう感じでした。で、あとはね、結構なんだかんだこうやってこうツイッター見返していくといろいろ話せるネタがたくさんあるなと思ったんですけど、ですね、最近ね、よくね、また改めてこの話したいと思いますけど、あと、3分くらいなので、3分以内で話せる話なんですけど、やっぱりね、言葉の紡ぎ方に品がある人って素敵だなって思うし、そのね、なんだろうな、仕事してると余計に思うんですけど、そういう伝え方しないでこういう伝え方をすればもっと周りは動いてくれるんじゃないかなって思うことがよくあるんですね。それは言葉の選び方だけじゃなくて、声色だったり間の取り方だったり、でそれは直接話してない時でも、例えばじゃあ LINE とか、僕会社で Teams っていうのをよく使うんで、まあ、Teams でもそうですけど、 Twitter もそうですよね。言葉の配置の仕方で声のトーンだったりとかリズム感っていうのが伝えられるじゃないですか。なんかそれをものすごく大事にしたくって、最近実は今まで使ってなかったノートっていうアプリがあるんですけど、まあブログを書くアプリ、あれをやり始めようかなって思ってます。でただ何もなしに思いついたらすぐ書くのではなくって、今別のアプリで日記のアプリを使って言葉を書き留めてます。でたくさん今貯めてるんですね。で今までツイッターでよく思ったら即言葉に出すっていうインスタントな言葉のアウトプットをよくしてたと思うんですけど、ちょっと言葉を寝かせるっていうのをやってみようと思って、すぐに思ったことを口にするのではなくて一旦日記に書き留めておく。でまあ言葉、僕この言葉好きなんで使いますけど、発酵させておく、言葉を発酵させておく、寝かせておくってことを最近しています。寝る前にリラックスできる音楽を聴きながら日記で自分の好きな言葉、この表現好きなんだよなっていう言葉を書き溜めておくんですね。でそれを 4,5 行の文章にして、まあどちらかというと詩ポエムみたいな感じになってるんですけど、あまり臭くない程度で言葉を紡ぐってことをやってます。なので、まあ、それもおいおい 結構いい、ね、あのインスタントに3分でできるみたいなんじゃなくて、ゆっくりじっくり僕の考え抜いた言葉っていうのをなんか届けられたらいいなっていうふうに思ってるので、今までこのブログを経営して、ポッドキャストやってきましたけど、これからそういう言葉っていうのも提供できたらいいなというふうに思ってるので、近日公開予定ですということで、お楽しみに。はい、ということで今回もオイルコイン日記終わりにしていきたいと思います。結構いろんな実は喋ることがありまして、まあ、コロナの話とかね、まあそこら辺の話、ちょっと盛りだくさんの話が実はあって、また本当にすぐに更新していきたいと思ってます。これは本当にすぐにで、そうですね、まあ僕もだからそういう自分のリズムっていうのを大切にしてこう届けていけたらいいなと思うし、やっぱりだから周りの方のレスポンスも欲しいなって思ってきてるので、なんかこう言われたらこう返す、こう言われたんだけどどう返せばよかったですかねとか、そういう話とかもちょっとゆくゆくしていきたいななんて思うので、まあ、もう僕なりのペースで、更新していけたらいいかなというふうに思ってます。やっぱり本当に言葉って大切で、なんかね、本当にね、ぜひ近日公開かな？ノートを見てもらいたいなと思うんですけども、一つの言葉選ぶのにものすごく時間かけています。1ヶ月くらい寝かせたりとかしてます、普通に。なのでなんかこうもっと長期的に見て、いつかその僕の言葉が誰かの支えになったりしてくれたらいいなというふうに思ってます。僕がそれを好きなのでやっていこうかなというふうに思ってます。なかなかと結構ギュギュッと詰め込みましたが、また次回も楽しみにしていてください。ではでは、またね、バイバイ。